浅根神、我は削らち、麗しき、君が玉倉、触れてし者を。浅い神、我は削らち、麗しき、君が玉倉、触れてし者を。読み人知らず。朝の寝起きの髪を、私はすきません。麗しい、あなたの腕枕に、触れた髪の毛。別に説明は必要なさそうです。あなたの腕に触れた髪だから、そのままにしておこうという発想です。一つ付け加えておきますが、解説がたくさんある方が優れた和歌ということでは全くありませんからご注意ください。大友のやかもつに送る歌。玉の尾を、泡尾によりて結べらば、ありての地にも、あわざらめやも。玉の尾、泡尾によりて結べらば、ありての地にも、あわずあらめやも。木のいらつめ。玉の尾、泡尾よりにして結んだならば、ことがあった後でもまた、会えないことがあるでしょうか。玉の尾は、本来は、宝石としての玉を、貫きつなげる紐のことですが、そこから短い、後には命などが掛け合わされるようになっていきます。ここでは、その玉つなぎの紐としての用法。ただし、実は二句目の、阿波尾によりて、というのが、どのような結び方なのか、はっきりわかっていません。それで、ありて後にも、というのが、一夜を共にした後を指すのか、二人の間が途切れた後のことなのか、やはりしっくりは分かってはいないのです。ただ、ここでも、あおう、あおいおいえ、うえあ、あいえおいいお、あーえあお。という母音のリズムが、同音反復的である、食、三句。結句に対して、二句と四句が、おうとあいを使用しながら、特徴的な、類似の、動きの多い部分を形成している。口調の良さもあって、不思議と忘れがたい短歌になっているようです。タラチネの、母が飼う子の迷子守り、いぶせくもあるか、芋に合わずして。タラチネの、母が飼う子の迷子守り、いぶせくもあるか、芋に合わずして。読み人知らず。タラチネの母が飼う飼い子が眉にこもるように、狭くて息が詰まりそうだ。あの人に会わないでいると。タラチネのは母にかかる枕言葉。後の時代とは異なり、この時代は母親の存在が、非常な勢力を持っていました。それで和歌においても、父親が登場するとしても、大抵は母親のおまけで、母親のことが歌われることが圧倒的に多いのが実情で、しかもしばしば、タラチネノという勢力のありそうな枕言葉を掲げて登場します。そんなお母さんの飼っている飼い子ですが、もちろん、ペットとして飼っているわけではありません。小屋に桑の葉を敷き詰めて、芋虫うようよとする蚕を飼育してやると、やがて蚕がさなぎになって、繭を形成して、その中に閉じこもります。そうしたら、一網打尽に茹で殺しにして、繭を溶いて、絹糸を生産するのです。もっともこの短歌に関しては、茹で殺しにされるイメージまでは付随していません。ただその狭い眉に閉ざされて息ができないくらいあの子のことで胸がいっぱいだと読まれているのです。とは言っても冒頭から母の影がちらつきますから、あるいは読み手側の心情とともに相手の娘さんがタラチネのおっかさんに封じ込められて出られないでいることすらも暗示されているのかもしれません。すると恋人は 物理的に繭に閉じ込められて、自分は精神的に繭に閉じ込められて、ますますがんじがらめな気がしてきます。そこまで捉えると、なかなか味わいのある作品になっているのではないでしょうか。波の繭、見ゆる小島の浜しさぎ、久しくなりぬ君に会わずして。波の繭、見ゆる小島の浜しさぎ、久しくなりぬ君に会わずして。読み人知らず。波の間から見える小島の浜のひさぎのよう、久しくなります、あなたに会わないままで。ひさぎは先にも登場しましたが、あちらは吉野川、こちらは浜に生えるひさぎで、それが波の間の小島に見えているという序言葉が、久しくなりぬを導きます。これも波間に見え隠れするような小島のひさぎの頼りなさが、下句の心情に反映されているようで、意味としては、ひさぎだから久しくなのですが、心情としては、揺られる小舟からでも眺めるような、読み手の心の揺らぎが、この序言葉の魅力なのではないでしょうか。万葉集でしばしば、発音だけでつながっているとか、発音でつながっているが、あるいは、何々の意味もあるか、などと説明されているものは、優れた作品の場合は、意味でつながっている方が本体で、なおかつ、発音でもつながっているに過ぎないような場合が、まあまあ見られます。そのような時、第一義を取り損ねたような、順番を履き違えた解説は、詩の解説にはなっていないのだと、糾弾することができるかもしれませんね。水の尽きることなき恋歌の反歌。思いやるすべのたずきも今はなし、君に会わずて年のへぬれば。思いやるすべのたずきも今はなし、君に会わずて年のへぬれば。読み人知らず。思いを紛らわせるための手段も今はありません。あなたに会わないで、年が過ぎてしまいましたから。人が水を絶えず汲んでは飲むように、私の恋は止むことがない。そんな釣果に添えられた反歌です。これもまた、これといった花のない短歌ですが、あまりにも相手のことを思い悩みすぎて、もはや思い悩む当てさえもなくなってしまったような、ちょっと虚無感にとらわれたような悩みの最果てを表明しています。しかも、際立った誇張もありませんから、素朴で生真面目な読み手の心情に対して、いたわりの気持ちも湧いてきます。さらには、このような短歌を読む以上は、それでもあなたへ会いたいという気持ちだけはなくならない。そんな恋しさを表明してもいるわけですから、さりげなさすぎるくらい真心の短歌です。君があたり見つつもおらん生駒山、雲なたなびき雨は降るとも。君があたり見つつもおらん生駒山、雲なたなびき雨は降るとも。読み人知らず。あなたのあたりをずっと眺めていましょう。生駒山に雲よかからないでください。たとえ雨が降ったとしても。これも相手と会えない短歌です。なあ、たなびきのなは願望を込めた禁止の表現ですから、どうか雲よたなびくな、というニュアンスになります。それで、たとえ雨が降っても、どうか雲だけは、という詩目には、相手との関係が暗示されているようにも思われます。あなたの方を見ている駒山というのは、恋人を山に見立てて、その山に、ねえ、どうして来てくれないの?と、 冗談ではなく、本気で語りかけているような印象です。この種の気持ちは、自分に経験があればすぐに理解される代わりに、経験がなければ一生悟れないものです。だからこそ、二人の関係が雨で妨げられても、まだ望みはあるのだけれど、それが隠れてしまったら、もう本当にあなたとは二度と会えなくなってしまうのではないか。そう思いながら、でも動いているのは心ばかりで、視線はまんじりともせず、生駒山をじっと眺めている。そんな読み手の姿が浮かんできて、ちょっといじらしいような和歌になっています。あなたはそんな風に誰かを愛したことがありますか？なんてセリフは、ちょっと時代錯誤の響きがします。あるいは、キザという表現でしょうか。ここで筆を置きます。忘れ草、柿もしみみに植えたれど、しこのしこ草、なお恋にけり。忘れ草、柿もしみみに植えたれど、しこのしこ草、なお恋にけり。読み人知らず。忘れ草を垣根にいっぱい植えたのに、しこのダメ草だわこんなの、やっぱり恋しいもの。こちらはやけのカンパチです。ブリになれなくて自暴自棄です。忘れ草とあるのは肝臓のこと、あるいは特にヤブ肝臓のこととされ、その中国での別名にあやかって恋を忘れる花として和歌に読まれているようです。恋忘れがいもそうですが、迷信家なのかなと思っていると、ちっとも聞きやしねえと投げ出したりと、当時の人たちもなかなかリアリストです。ここでもあの人が忘れられると信じて植えた忘れ草が何の役にも立たないものですから、しこ、つまり醜いという和歌ではほとんど最大級の下びた表現で、こんなの醜さあふれた醜さだわと嘆いている。ただ全体が様式として整っていますから、和歌を踏み外して実際に引っこ抜くようには思われず、そうは口にしてもまだ花を眺めているような印象です。もちろん万葉集の中にも、もう歌読みなど捨て去って実際に行動に打って出そうな短歌もありますが、バランスが崩れるようなものは集歌として紹介していないようなものです。この短歌の場合は忘れ草ではなかったものですから、しこのしこ草と言っているばかりでなく、会えない相手を心に描いてしこのしこ草と罵っているようにも聞こえる。そして結句のなお恋にけりによって、それでも親しくて花を眺めてしまっているような気持ちにさせられる。すると結局は罵ったはずの花の美しい姿が浮かんできてしまい、悪く言いながらも眺めている読み手のやるせなさも伝わってくる。それでしこのしこ草などという表現を使用している割には、言葉つきも心情も下びたようには響かない。ただそう言わせた心情ばかりが抽象的に伝わってくる。それで週刊に紹介されたという理由付けです。君が行く道の長手を繰り立たね、焼き滅ぼさん雨の紐がも。君が行く道の長手を繰り立たね、焼き滅ぼさん雨の紐がも。佐野の音神の乙女。あなたが行く長い道のりを手繰り重ねて、焼き滅ぼしてくれる神の火があればよい。道成寺ではありませんが、恋の激しい情念の表出はやはり女性の方が 一枚上手のようで、万葉集においても、最も激しい恋の和歌は、必ず女性のものになっているようです。何しろ、旅をする相手の場所までの道を、手繰り寄せて折りたたんで、天の炎で焼き滅ぼしてやれば、目の前にあなたがいるはずだというのですから、理屈だか情念だか、分かったものではありません。もっとも、傘のイラツメという女流歌人の作品にも激しいものがありますが、ここまで劇的なものは万葉集においても他に類を見ないと思われます。しかもこれは片思いではなく、両思いの相手へのラブレターですから、ここまで慕われれば相手も本望というものではないでしょうか。大友の桃代の恋歌にこたうる歌。黒髪に白髪混じり老いるまで、かかる恋にはいまだ合わなくに。黒髪に白髪混じり老いるまで、かかる恋にはいまだ合わなくに。大友の坂の上のイラツメ。黒髪に白髪が混じり年を取るまで、これほどの恋には会ったことはありませんでした。ただし、あまり激しすぎる短歌は何度も接していると、しばらくは遠ざけたくなるのも事実です。そうであるならば、このくらいのにじみ出るような心情こそが、何度繰り返しても疲れのこない、ひたむきな秋歌と言えるかもしれません。言うまでもなく、坂の上のイラツメは、万葉集における女流歌人の筆頭です。納め歌。新たしき、年の初めの初春の、今日降る雪の癒し系夜ごと。新たしき、年の初めの初春の、今日降る雪の癒し系夜ごと。大友のやかもち。新しい年の初めの初春の、今日降る雪のしきりに積もれ、よきことよ。この大友のやかもちの稲葉の国への国衆年頭の挨拶をもって、万葉集は全20巻を閉ざします。それはすべてを終えたアンソロジーを締めくくるための短歌ではなく、まだ読まれていない未来の若たちに幸せがありますようにと祈っているようにも思われます。あるいはその未来には私たちも含まれているのでしょうか。私たちもまたこれらの習慣に連なるような素敵な和歌を唱えられたらよいのですけれども、もしかしたらただそれだけのためにこそこの万葉集は今日にまで伝えられたのかもしれませんから。終わり。